18節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。そして最後に20節、あなた方に命じておいたことを全て守るようにお教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。その言葉をどうぞ今日は心に込めて持ち帰りをいただきたいのであります。私たちは、あまり注意をしないで聖書を読んでいることがありますが、例えば創世記にあるところの神が初めに天地を作られたというところを読むときには何気なく読んでいることがあります。信仰の問題について時々私たちは反省をしてみますと、私たちの信じているところの神についても、また私たちがそれ持っておりますところの信仰についても、私たちは狭く小さく考えているのではないであろうかと反省するわけであります。イエス・キリストは十字架に おもんかれる前に、ご自身の去られた後、聖霊を信じる者に使わすと約束された。その中でその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、こうキリストはヨハネ福音書の16章に言っておいでになります。ここで言われるところの真理というのは、神の永遠に持ち続けていられる人間の救いについての真実ということであります。難しい哲学のことを言っておるのではありません。真理とは、神が永遠に持ち続けておられるところの人間の救いについての真実ということをどうぞお覚えいただきたい。世の中にはいろいろ重大なことがあります。ことに、今は報道の時代でありますから、この地球上に人間の社会に起きるいろいろなことがすぐに世界中に伝えられるのであります。例えば阪神の大震災が起こると、その日のうちにフランスとイギリスでは応急の援助をしようとの人員が構成されて、日本の政治家に申し込むわけであります。最近のサハリン北部の大地震についても、その日に日本で援助を申し出る、これは報道の時代だからであります。しかしそういうことの中で、世界で最大のことというのは何であるかということを考えてみますと、世界でというよりも私たち自身の持っているところのこの世界について何が最も大きなことであるかといえば、先ほど聖書の中にありますように、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、あの絶大なる神が私たちと一緒にいてくださるということ、これより大きなことはないわけであります。私たちはいろいろな思いがけないことを経験しますけれども、私たちは決して一人ぼっちではない。この世の生活の中でいつも私たちは主が共にいてくださる、 ということが大きなことであると、私たちにとっては最大のことであると私たちは信じておるのであります。私たちには世界宇宙の創造者であるところの神がいられて、私たちと共にいてくださると、これに勝るところの大事はないわけであります。これは私たちにとっては当然のことと考えておりますけれども、誰でもがそう認識しているわけではありません。しかし考えてみると、もし神が私たちと共にいてくださらないとするならば、私たちは一人もつくのか分かるわけであります。もし神を私たちが信じていないとするならば、私たちの人生は誠に預けないものであるということはありません。キリスト信仰の基本となるところのものは、神が私たちと共にいてくださるということであります。キリストがこの世に降誕されるに先立っての予言の中に、彼の名はインマヌエルと呼ばれる、すなわち我らと共にある神ということだ、こう天の使いは告げております。私たちはこの事実の上に自分の生涯を打ち立てているものであります。そうして神があるところに正義というものが貫くことができるし、神があって人間の本当の向上成長があります。神があって本当の自由があるし、また神があって愛があり、それが保証されているわけであります。私たちは人間の生活の中に常にあるものだとの保証は、神が私たちと共にいてくださるということであります。そこで初めてこのことができるようになるわけであります。新約聖書のマタイ福音書の最後の言葉、今朝読みました最後の言葉は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという、この事実は私たちの人生の経験において最大のことであると言わなければなりません。人生の経験の中で神を経験することほど大きいものはありません。大体私たちは現在移ろいやすいところの短命な世の中に住んでおります。宇宙の大きさ、また神のなさる技の大きさに比べてみると、私たちは本当に人生のことを、聖書は明日に生えて夕べに枯る草のようなものだと言っておりますけれども、宇宙の大きさから比べれば私たちは本当に短命なものであるにすぎません。私たちの先祖たちが山や流れのほとり、大空の下で力を合わせて生きていたのと違いまして、今日の私たちの生活を顧みますと、反省してみますと、極めてせせこましい混雑した都会に生まれ育っております。昔の人は大自然を神と考えたりしましたけれども、その中からただ一人の神の信仰を持って、大自然は神の現れだと信じるところのものがキリスト信者となっておるわけであります。今の都会人は昔の創世記にあるバベルの塔の物語というのがありまして、人間がだんだん力強くなってくると、今に神のおられるところの天を犯そうとして、そこでバベルの塔を築き始めたということが創世記の中に書いてありますけれども、その一つの彼らに共通のことは何であるかというと、人間こそ最も偉大なものであると誤解したわけであります。神を思うことがますます少なくなって、 人間中心にだけものを考えていることがますます増えてきたわけであります。近代人の中では天地とその中に満ちるものの創造者なる大いなる神、その棚心の中に大海原を握り、大空を幕のごとくに広げ、また無数の星を宇宙に広げて宇宙を動かしておられる神があるというふうなことは、ほとんど近代人は考えなくなっておるのであります。神を信じるという私たちがでさえ生活の自分の生活の目的にかなった小さい神を考えるようになってしまっているのであります。またいわゆるインテリを持って自認するところの人々は、私たちはもう超自然の神より大いなることをする力を持っていると豪語するわけであります。人間は神ご自身の形に沿って作られたということを忘れておりました。人間が自分の心になぞらえて神を作っているというのが現状であります。超自然という言葉がありますが、これは大自然の法則を超えたものではありません。この世の中には自然法の他にあるものはないのであります。しかしこの宇宙にある全てのもの、全てのことが私たちに分かっているわけではありません。私たち人間のことに限って計り知りすることができないわけであります。そうして私たちは神の働きにお任せするようにはかないことが山のようにあるわけであります。私たちに分かっていることは、人間が神の形に似せて創造され生きるものになったということと、そしてわずかの間この世に生きているが、永遠に向かって歩いているが、その永遠の世界というものもよく分かっていないということではないでしょうか。ところが神を自分の心の内に覚えるときに、私たちは息が止まるような思いになるわけであります。私たちは大いなる神の御手の内にあると思わされることでありまして、そしてその神の御胸にかなって大いなる人間と私たちはなるわけであります。この世についても、大きな宇宙についても、自分の人生についても、最後にこれを決定するところのものは全能なる神である。そのことを私たちは自分の生活の中で心の中にしっかりと植え付けていなければならないと思うのであります。私たちは非常な自分の責任感による非常なことに出会って、もう途方に暮れるというようなことが私たちの生活の中にたびたびありますけれども、そういう時に私たちはどうするでありましょうか。ものを読んでおりましたら、第二次大戦の時のことが書いてあるのがありました。第二次大戦の時にドイツ軍がアフリカの北に上陸しまして、非常な勢いで進んでいる時に、連合軍がこれを迎え撃つことがありまして、そのためには2万5000人の人間をアフリカの北岸に送り込まなければならないということが生じたわけであります。いよいよそれを出発してしまってから、後で天気外境が 出まして、その上陸するところに両方から暴風が押し寄せているということでありまして、もしそれが本当に行われたならば壊滅の状態になる。そういう時にこの責任を持っておった人は真実にこの嵐がそれるように祈ったというのであります。船団が陸に近づいた時には、今まで船乗りも漁師も経験したことのないほど 大きな薪であったということが記録されております。過去のいろいろな大事件についてもいろいろな見方がありえますけれども、神はこれらのことに全然無関心な方であったでありましょうか。あるいは必要とあるならば超自然の力を持って干渉されないということが言えるであろうか。科学的な知識とその応用範囲はますます進んでいきますけれども、神と人間との境を破ることではありません。創世記であります、さっき申しましたバベルの塔の物語はにおいて、神がこの人々を神に反逆をしようとするところの人々をどうして止められたかということを読んでいますと、神においては何でもなかったわけであります。彼らが背いてどんどんその工事を進めていくときに、神は天からその人々の言葉を変えられたというんですね。言葉を変えるという一つのことだけで上の人と下の人が全く話し合うこともできなくなって、それで自滅していったということが創世記に書かれております。神の領分を犯そうとした人々の言葉を混乱させるだけで人間の傲慢と反逆は止められるのである。人はそういうことにおいて神の前に謙遜にならなければならないわけである。神は人間自身を尊敬の的として思い上がって、自らを神としたときに厳粛な神の裁きを人間は受けなければならないわけであります。神を失った者は正義の基礎を失ってしまうことであります。それで聖書はこのような歴史観を持っているわけであります。私たちが学ぶときに人間の生活をその中から厳粛に学び取っていかなければならないわけであります。旧約聖書の歴代史という書物がありまして、歴代史上という大史ゲーというものがありまして、これは昔のイスラエル人の歴史を書いた、イスラエル王国の歴史を書いたところの本でありますが、これを私たちは読んでいて興味深くそれを読む一つのことがある。それは王が変わったときに、この王は何歳で王になったかということ1、その次にはこの王様の母はどのような人であったかということ、3にはこの王は正しい信仰の道を歩んだか、あるいは先祖が犯した偶像礼拝をやったか、その次は王は信仰心が厚くて神の御旨によく従った人であったかどうか、そこで神は王と国とを繁栄させなさった。ところが人間のうちにある弱さがありまして、繁栄をするうちに王様の民も神を無視しまして、偶像を作って拝み、外国の邪教を取り入れて国を挙げて堕落している。そうするとその国は衰え始めて外敵の侵入を受け、困り果てて悔い改めてまた元のところに帰ってくると、こういう図式がですね、こうちゃんと決まって書いてある。王様の出るたびにそのことが書いてありまして、今日このことを私たちは今日に当てはめても考えることができるわけであります。これらのことの背後にはいつでも神の正義と愛と満ち満ちていることを私たちは知るわけであります。科学と神とは正反対に立つものではありませんが、しかし科学をする人間が傲慢になりまして自分を見誤りまして、 神を見失った時に悲劇が人間には起こるのであります。科学は栄光に満ちた神の働きを明らかにしていくべきものでありますから、神を小さく狭く考えてはならないのであります。私たちが全能の神について信じるようになり、神の摂理に信頼するときに驚くべきことが行われてくるということを私たちは信じるのであります。問題を抱えているところの人はたくさんある。病気に悩む人もたくさんあります。今の時代に失望しきっているところの人もあります。災いに出会っている人もあります。何もかもめちゃくちゃになったと思っている人は今日どれぐらいたくさんいるか分かりません。ところが誰にでもこんなことは自分の人生においてはあるものである。何度もこんなことが私たちの生きていくときにはあるものである。でその時に私たちの心の癒しとか、あるいは私たちの事情の回復ということはどこから出てくるか、そんな時にこそ私たちは自分自身は神の手の内にあるんだということをしっかりと信じなければならないわけで、このことを知らせているのが聖書であります。そう思って聖書を読んでおられるでありましょうか。人間にとっても最上級必要なことはその聖書である。それで聖書が書かれて以来2000年も生きてきて、しかも今日も多くの人に読まれて多くの人を生かしているというのは、それは真実だからで、人生に行き着いた時に私たちは御言葉によってどれだけ助けられるかわからないわけで、これは平凡な波の人間もこれを読んで知者学者も及ばないその中からそういうものを得てきたわけであります。人間として偉大で歴史の中にそびえ立つような人もその御言葉の前にはひれ伏して信頼したわけであります。それが偉大な書であるからであります。偉大というものは凡人にはわからないということではありません。誰にでもよくわかる真理を語るということが偉大であるということであります。それで聖書に向かっていくときにその中から大きな恵みを得ていただきたいのであります。一つの話をしまいに申し上げてみたいと思います。もうだいぶ前、二十何年前に私は聖地を旅行したことがあります。それでそのイスラエルを旅行したことがあります。そのイスラエルにのエルサレムの城壁の外のところに、そこにこのガーデントープという、ガーデンというのは庭、庭の墓ということがあったんです。ガーデントープ、そこは大体がアラブ人の住んでいるところである。エルサレム の城壁のすぐそばにアラブ人の住んでいる地区がありまして、その真ん中にその庭の墓という名前のところがあります。ある人はこのことをゴルトの将軍の墓、このゴルトの将軍のゴルゴタと呼んでおります。それでその近くで私は紹介をされまして、聖公会関係の宿がありまして、そこに泊めて数日間泊めていただきました。その中の職員はその一番上の方は英国夫人でありましたけれども、他の人はみんなアラブ人でありまして、そうしてその近くにあるその ゴルトン将軍のカルバリーというところを訪れてみました。ちょっとしたかなり大きな、かなり大きなというちょっとした丘がありまして、その丘の下のところにこう大きな洞のあるのが深い丘をゴルゴタの丘とかカルバリーの丘と言いますけれども、これはシャレコーベという言葉です。いかにもこっちの方から見ますと真ん中にこう大きな穴が開いてこう山が通りますから、本当にシャレコーベのように人間の骸骨のように見えるわけであります。そうしてそのくぼみになっているところに昔の墓の通りのところがありまして、そこにここまでキリストの体を十字架から下ろして、そうして大きしたのだというところを見せてもらいました。ところがそのところにこの一人の牧師がおりまして、そしてその墓のところに向かってこう腰掛けがちょっといくつもちょっと並んでいるわけで、その世話をしている牧師がおりまして、あなたはどこから来たお客さんかと言って聞いていましたら、私はスウェーデン人だと言いました。スウェーデンの牧師さんが教会から暇をいただいて、そうしてある期間そこへやってきてその墓地を管理している、こういうのであります。それで、そういうところがありましたけれども、そこで何度か聖書の主イエスの十字架と埋葬の箇所を読みまして、お祈りをして、そこに来るところの人がたくさんあったわけであります。で、私がこれから話そうというのはその時の人の話ではなくて、その同じ場所で一人の人のことが伝えられておるのを聞きました。そこに一人の人が以前におりまして、その人は第二次大戦の終わった後でそこにおったところの人であります。で、この人はマカーという名前の人でありましたけれども、この人は牧師ではありませんでした。そしてアラブ人であります。それでこの人は初めエルサレムにあるある銀行でかなりの地位にいたところの人であります。ところがイスラエルとアラブとの戦いの間の戦いのためにこの人は職を失ってしまいまして無一物になりました。そうして難民となりまして、エルサレムの東の方がヨルダンという国でありますから、ヨルダンに逃れていったのであります。妻と8人の子供と共にヨルダンに逃れていったわけであります。幸いなことに家族みんなは戦争でも無事でありましたけれども、本当に無一物になってしまう、すっからかんになっちゃう。それで自分たちの持っておったものが全部イスラエルに没収されてしまったわけであります。それでこの家族は本当にその日暮らしになってしまって、何かの収入にある日もあるし何もないところの日もある、そういう生活をしておりました。皆さんこんなことはあんまり経験なさらないかと思うのでありますけれども、今をこの時代の普通の日本人にはなかなかそのことがわからない、人間の生活が無一物になってしまうということがどういうことか、そしてそれと信仰との関係がどうなるかということはなかなか分かって今日の状態では分かっていかない。しかしながら考えてみると、私たちの目に入らないだけで今のこの時代に非常に困っているところも、その日の食にありつけないっていう人が非常にたくさんいるということも分かっているわけである。この人はそこで本当に無一物に なってしまいました。その当時のイスラエルとヨルダンの関係は今日まで続いてきましたけれども、そんな生優しいものではなかったわけで、それで多くのアラブ人が難民でありながら援助も受けることもできないような状態でありました。ところがこのマタという人はアラブ人でありましたけれどもクリスチャンでありました。この人は聖書のことを信じていたのであります。詩篇を読んでみますと、若い時にも老いた今も私は主に従う人が捨てられ子孫がパンの子を見たことがない、こういう言葉があります。もう一度読んでみます。若い時にも老いた今も私は主に従う人が捨てられ子孫がパンの子を見たことがない。またもう一つの詩篇46篇の始めには、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、こういう詩篇の言葉があります。この人はその言葉をそのままに信じたのです。彼は自分の周りに家族全員を集めまして、一人一人について神の祝福と主のお導きを祈りました。彼が祈っているとき、一つの考えが与えられたというのであります。カナの株を持って、若い息子にもう一つ持たせて、市場に行けということで、それ以上のことは彼は分かりませんでした。どのとこ彼は息子に一つの籠を持たせ、自分も籠を持って行きました。ところがその息子が途中で言いますのには、それでもお父さん、お金はないよ、と言って言いました。するとこの父親は、主がこのようにせよとお告げになったんだ。こう答えているのであります。二人がその市場に座っていると、一人の人が来て、この人に、ああ、やっとお目にかかれて嬉しいですというのです。この人は銀行で一緒に働いていた人でありまして、探し回っていたというのであります。マタさん、この頃しきりにあなたのことを考えていたのです。どうしたらお目にかかれるかと思っていました。二人はしばらく話し合っていたのでありますが、このマッターという人は、今私たちは門なしになっているということなどはお首にも出さなかったというのであります。ところがその友達は遠慮がちにこう言ったというのであります。遠慮がちにお金を出して、なんだか差し出がましくてお許しください、失礼ですけれどもお見かけするところ少しお困りのように思いますので、これを私たちの友情の印としてお納めいただけませんでしょうか。こう言って、何がしのその時には相当のお金をくれました。この人と息子は二つの籠をいっぱいに食べ物にして家路に着いたというのであります。お父さん、あの人とあそこで会うってどうして分かってたのって言って聞かれましたら、何にも分からなかったよ、ただね、私たちは神様の手の内にいたということは確かだ、こう答えたというのであります。全く絶望的な事情のもとにいるときでも安心してこの家族がいることができたのは、神の超自然の力に信頼していたからである。このようなことはこの家族にとって緊急最悪のときにあったことであります。しかし信仰的にはこの家族にとっても最も必要なときでなかったのでありましょうか。私たち自分の生涯の中で もんなしになった経験、皆さんお持ちでしょうか。私はあります。そのことは私にとって本当に神に対する信頼を持つことの喜びを経験させてくれたのでありまして、このマッターという人も同じであったと思うので、このような経験はこの人のことだけではありません。そしてこのような貧しさのどん底の経験はその後に生きている信仰の富を残してくれるものであると私は信じているのであります。私はいつもあなた方と共にいる。毎日毎時毎秒主は私たちと共にいてくださるのでありまして、そして私たちの過剰を恵みでいっぱいにしてくださるのが主であります。主が求められる信仰に立って自分を訓練して忍耐することを学ぶならば、このことがよくわかるわけであります。どうぞ決心して何か何でも毎日聖書を読み、お祈りをして、心を静めて瞑想する、そのことが私たちに必要ではないでしょうか。ある人はそれを思う、牧師はそう言うからそれを始めてもう2年にもなるけれども何も変わったことがないという人がありました。ところが2年もそれを続けることができたということは、なんと素晴らしいことである。その人は1週間やったらやめる人があるし、2週間でやめる人があるし、1時間でやめる人でもあるけれども、この何にもなかったという人は無事に2日目を過ごすことができて、神はその人を帰りに見てくださったという印ではないでしょうか。神は見ておられるのでありますし、聞いておられるのであります。それでその人の魂には大きな変化があったはずであります。主はいつも共にいて自分にそうさせてくださったと気づいた時には、私たちが言うに言われないところの神への信頼が私たちを捉えているということを知るわけであります。今も神は聖霊として私たちに働いていられるのであります。全能なる神よ、私たちはあなたのことについても小さくより考えておりません。どうぞ全宇宙を支配なさるところのあなたが共にいてくださる。また私たちの救いのために世に生まれて自らを十字架に置いて捧げて今を生きておいでになりますところの主イエスの大きさを私たちが知ることができますけれど、このペンテコストの時に特に主の御霊が私たちと共においでくださることを改めて信じることができますように私たちをお導きください。また大きな悩みのうちにある多くの人々が私たちの周囲にもおります。どうぞその人々のために私たちが真実に祈り、また尽くすことができます力を私たちにも恵みください。またどうか私たちの周囲におりますところの年老いた人々のためにも、中年の人にも、若い人にも、幼い子供たちに対しても、どうかあなたの大きな慈しみとお迎え入れのあることが分かっていただけますように、私たちが心から互いに愛し合うことができますように、お導きを願います。感謝と願いを。尊い祭り我らの主イエスキリストの名前を聞けば、アーメン。続いて聖餐式をいたします。聖霊を受けてお祈りの方、どうぞ進む前に進む。 しみください。本庁の生産式の会社のご用を大塚長老と宮下長老に第202番の賛美歌を歌うたちに歌っていただきます。生産を制定されました。ふさわしくないままでパンを祝し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのであるまた主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて思う者の罪を深く悔い改めたいと思います。力これより罪を悔い改める者と共に悔い出されます。このようにして信仰と真実と思ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の髪に支えられて この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たり来たもう日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を聞きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主は来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈ります。天の父よ、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。主イエスキリストの招きの御言葉をお聞きください。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、晩餐をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなた方のために主が血を流されたことを覚え、 感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。感謝の祈り、慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち死の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますが、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。 Thank you. これからの祝福し、イエス・キリストの恵みに、父なる神の御子を祝福し、深々な親しみに交わり、奉仕の真に豊かに祈らせられているうちにあれ。アーメン。
愛しましまし、主イエスの御名前を覚えてください。